ここからは FP 達多のサンサントークお送りします。 FP 達多のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りします。では今月も FP 達多こと達多浩二さん来ていただいてます。達多さんよろしくお願いします。
はい、達多でございます。よろしくお願いします。
達多さん今ね、外ちょっとムシムシしてるのかなと思いますけど、どうでした来る時？
だいぶムシムシしてる。
やっぱだいぶムシムシしてるんだ。
気温はねそんな暑いってほどではないんだけれども、やっぱりムシムシしてるんで、かなりやっぱり、不快数は高いかなって感じですかね。
やっぱり小樽市民、北海道民ムシムシ苦手ですよね。
特に僕も苦手ですね。
ですよね。でもほら達田さんみたいなお仕事、ファイナンシャルプランナーって、やっぱりこうちゃんとした服装しなきゃいけない時も多いじゃないですか。
そうですね。
市役所の職員もそうかもしれませんけど、結構男性ってジャケットっていうかね着てること多いでしょ。
今日も着てきてます。
辛いでしょ。じゃあ
そうですね、仕方ないといえば仕方ないけどって感じですかね。
でも慣れてるって感じですか。
逆に室内だとね冷房かかってるようなところもあるので、やっぱりジャケットはね必要ですよねって感じですかね。
意外にね今度冷房だと寒いからね、1枚あると便利ですよね。
そうですね。
はい、そんな達田さん今日もよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。さて最近ですけど、本当私たちばったり会うことが多く、
ね、そうですね。
なんか意外なところで会うよね。
確かに。
イオンのなんか、ウィングベイ小樽でまずばったりとかね。なんか嬉しいですけどね。こんなところで会うとはみたいなことがここ 2,3 回続きまして。
そうですね。
先日もちょうど私達田さんのその FP 達田のサンモール FP 事務所ね、そこのすぐ近くに銀行があり、北洋銀行があり、北洋銀行行った後その隣にある花月堂さんで、何かお菓子を買って打ち合わせに行こうと思ったら、ちょうどそのお菓子屋さんから出てきた達田さんばったり会って、美味しいかりんとうまんじゅうをいただきながらの、コーヒーを飲みながらの打ち合わせ、お疲れ様でございます。
お疲れ様でした。
はい、今回はかりんとうまんじゅうの写真はポッドキャストのところに写真アップしようと思ってますので、
はい、
お楽しみにしていただければと思います。
はい、
またね今後もばったり会うと思いますが、その際は大きな声で声かけますので、手振りますのでよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ではさて今日のテーマですけど、今日のテーマ何でしょうか。
はい、今日のテーマは年金制度改正法で家計はどう変わるっていうテーマで、後半お話ししたいと思います。
これいろいろ変わってるんでしょ。
そうです ね、
じゃあやっぱり当然今年金をもらってらっしゃる方はもうしっかり聞いていただいて、
そうですね、
いただいて、
そうですね。ただどちらかといえば、この法案はやっぱりこれから年金をもらう世代がやっぱり中心になる法案なんですよね。
そうです。
そういったこともちょっと詳しくこの後お話ししようかなと思いますね。
わかりました。では、私たち世代もぜひしっかり聞いていただければと思います。ではその前にまずは6月の注目ニュースいきますか。
はい、
はい、では3つ今回もなんとか取り上げたって感じですか。
そうですね、
迷った中で3つですね。
そうですね。
では6月の注目ニュース1つ目、
はい、
成年後見制度の見直し案を公表、これで使いやすくなりますか。
はい、ということで、先月の特集がまさにこの成年後見制度だったんですけど、実はその1週間ごろにですね、10日になるんですけど、先月の、法務省の審議会が成年後見制度の見直しに関する案を出したんですね。詳しい話は先月話したんで、省略しますけれども、成年後見制度の利用者って現在約25万人いらっしゃるんですね。ただこれ認知症の患者数と比べるとやはり一桁少ないということで、まだまだ使い勝手が悪いっていうところが言われてるんですね。で試案ではですね、この成年後見制度、特に法定後見制度を利用する必要がなくなれば、今後はですね、これ今まではなかなかやめるのが難しいっていうのがあったんですけど、これがですね、必要性がなくなれば、本人の判断能力が回復しなくても終了できるようにするっていう、まずこれが案として示されたんですね。で他にも成年後見人の交代をしやすくするための、規定の検討なども示されて、このような案がですね、来年の通常国会で、民法など関係する法律の改正を目指すとしているんですね。 で、私も案に一通り目通したんですけど、まあ、この内容ですとですね、成年後見制度を活用する方も増えるんじゃないかなと思いました。
うそうですよね、はい、いや本当にさっきもおっしゃってましたけど、6月の放送の後すぐにこの情報を聞いたので、
はい、
なんとタイムリーだったんだろうと思って、
まあ、そうです ね、
ね、はい、なので本当気になるという方はですね、6月のポッドキャストもう一回聞いていただければと思いますよね。
そうですね、
はい、
はい、
というわけで次は6月の注目ニュース2つ目、
はい、
出生率が過去最低を更新、北海道は1割目前にと、
はい、ということでこれはですね6月4日のニュースになりますが、うん、厚生労働省が2024年昨年の合計特殊出生率、うん、まあ、これはですね、まあ、何回か紹介してますが、一人の女性が一生のうちに産む平均的な子供の人数のことを言いますが、
はい、
まあ、これを発表したんですね、うん、で全国の出生率は 1.15 ということで、うんうん、これ昨年よりも 0.05 ポイント低下して過去最低を更新したんですね、
はい、
また昨年生まれた、日本人の子供は約68万6千人ということで、うん、初めて70万人を下回ったんですね。でこれがどれだけ問題かというと、
はい、
国はですね実は一昨年の4月に、うん、実は出生数が68万人台なのは、うん、実は2039年って想定をしてたんですね。
おっとだいぶ後ですよ。
そうなんですよ、うん、つまり15年も早く少子化が進行していると、そういうことになるんですね。
深刻ですね本当にね、
うん、だからちょっとそういったですね国の想定とですねかなり異なる状況になっているというところで、
はい、
まあ、いわゆる労働力不足、まあ、これ今も言われてますけどね、あと経済の縮小ですとか、あと医療や介護などのサービスの維持の困難化、
はい、
あと年金など社会保障制度への影響、まあ、そういったものが懸念されるんですね。
そうですね、
はい、
うん、
そして北海道はと言いますと、北海道の出生率が 1.01 ということで、
ギリギリ
ギリギリそうなんですね、
はい、
でこれも前年よりも 0.05 ポイント低下したんですね、
はい、
そして出生率から死亡数を引いたいわゆる自然減、
うん、
これは約5万4000人となったんですね、
はい、
でこれ北海道は全国に比べて少子化が進んでいる原因として、
うん、
まあ、家族が進んでいることですとか、
うん、
あと結婚や子供を持つことに自由な意識を持っている人が多いということなどを挙げているんですね。
北海道そうなんだ
という分析をしているんですね。
へ
はい、
はい、
ただですね、うん、明るい話題も実はあってですね、うん、婚姻数いわゆる結婚した人の数ですね、
はい、
これはですね実は前年から約1万組増えたんですね。
お
でこれ割合にすると 2% ぐらいなんですけど、
う
ん、まあ、そういった明るい要素も実はあって、
うん、
これ婚姻数はですね翌年以降の出生数にやはり直接影響を与えるってよく言われるので、うんうん、まあ、来年以降の出生率の下げ止まりにですね、まあ、ちょっと期待したいなってところでもありますね。
そうですね、北海道の出生率 1.01 ですから、同じぐらい今年来年と減っていっちゃうと1割れるけど、
うん、
なんとかまあ婚姻数が増えたということもあるので、北海道も少しでも一を割らないように、
うん、まあそう
ね、なったらいいなっていうところですね。
まあ20日に参議院選ありますけれども、うん、まあ、ちょっとまあ人口減少対策という話題がねちょっと今回あんまり今のところ出てないんですけれども、
うん、
やはりちょっとそういった取り組みというか、まあ、そういったこともやっぱりですね語っていただけるといいのかななんて思ったりもしますね。
本当ですね、本当深刻ですねこれね、
はい、
はい、では6月の注目ニュース3つ目、
はい、
個人向け国債の利率が 1% に到達、そして新たな販売先とは
ということでですね、
はい、
この番組でも時々取り上げております個人向け国債なんですけど、うん、
はい、
実は先月募集された変動10年ものの国債、いわゆる10年ものの国債といいますが、うん、この利率が約17年ぶりに 1% になったんですね。
これやっぱり喜ぶべきことですよね。
まあ、そうですね、貯金っていうかですね、
うん、
こういった国債を買う方にとってはやっぱりもう喜ばしいニュース、はい、
そうですよね、
ということにはなるんですけど、
はい、
まあ、当然反面ね逆に負債を抱えている方にとってはね、うんうん、金利が上がるのはあまりよろしくないっていうのはあるんですが、
はい、
まあ、一応そういったことがあります、
うん、
でこの個人向け国債は まあ、国が個人投資家に向けて発行する債券なんですね、
はい、
まあ、いわゆる借用証書みたいなものですね、
うんうん、
で まあ、固定金利の3年ものと5年もの、そして変動金利の10年ものの3種類があるんですけど、うん、まあ、主な特徴として、まあ、これ繰り返しになりますが1万円単位で買えることが1つ、
はい、
そして国が元本と最低金利、これあの年 0.05% なんですけど、うんうん、まあ、これを保証していることが2つ目、
はい、
そして1年経てばいつでも中途換金できる、これが3つ目ですね、うん、
はい、
まあ、こういった大きな特徴があるんですね、
うんうん、
そしてあの最近はあの金利の上昇に伴って販売量が増えていて、うん、
はい、
でこれ 4,5 月はなんかあの2倍になったって言ってましたね、あの昨年よりね、
すごいですね、
はい、で特に50歳代以上の方が購入してるんですね、
はい、
ちなみにあの今月募集する国債の利率は実は今日発表されるんですね、うん、
はい、
ただ多分ちょっと下がるのかなっていう感じはします。
あ、そうですか。
多分 0.9% とかそれぐらいなのかなって感じなんですけど、
はい、
あのこれはあの今日発表されます。
うーん、
そしてですね、
はい、
あの国は再来年からこの個人向け国債を新たにあの非上場の企業ですとか、うん、学校法人ですとか、
はい、
あとマンションの管理組合なども変えることにしたんですね。
個人向けなのに。
そうそう、ということなんですね、
うん、
でその中でも特にマンションの管理組合ですね、
はい、
こちらはですね、あのやっぱり修繕積立金を、うん、あのまあ、管理してますよね、
うんうん、
でこれやっぱりあの損するのが怖いっていう部分があるので、うん、なかなかやっぱり預貯金以外で管理するのは難しい。
運用ちょ積極的な何か運用みたいなのは難しかったと、
まあ、あの結局ね積極的な運用をすると逆に元本割れするリスクがあるということで、
うん、
はいはい、うん、まあ、なかなかやっぱり預貯金で管理している組合が多いんですね。
そうでしょうね、
まあ、そういったこともあって、うん、あの新たな運用先の選択肢となる可能性があるということで、うん、まあ、期待が大きいということがあるようなんですね。
そうですね、まあ、国債なんかやっぱり安心安全な感じだし、しかも1年経つと中途換金できる、
まあ、そういうことですね。
使い勝手は非常に良さそうな、
まあ、そういうことがありますね、
感じですね。
ということです
ね。はい、わかりました、
はい、そしてあの今年のまちゼミ、あのこの後、後半で告知しますが、
うんうん、
あのこのような資産運用に関する最新の情報などもたくさんご紹介するつもりでおりますので、
はい、
あの楽しみにしていただければと思います。
今年もまちゼミ参加されるということで楽しみですね、はい、後半に詳しくお話をします、
はい、
ではこの後はは
い、
田口智子がマジで答える家計クイズ
パチパチパチ
パチパチパチ、前回本当にもうもしかしたら全問正解かっていうところまで行きましたけれども、最後ね、
そうですね、
ガーンっていうところで、うん、でも私もういつ全問正解してもいいようにファンファーレを用意しました。もう
素晴らしい、
自分でもう鳴らす気満々でございます
、
はい、
いや早く聞きたいですね
では今日も行きましょうか。
じゃあ行きますよ、
はい、
じゃあ、リスナーの皆さんもあの気軽にお考えいただければと思います、
はい、
それでは第1問、はい、この問題のみ3択の問題、あ、ごめんなさい
いや、なんかちょっと嫌な感じ
やっちゃったこの問題のみ3択の問題です、
はい、
今月20日は参議院議員選挙の投票日ですが、
はい、
前回2022年の小樽市の投票率は次のうちどれだったでしょう。1番約 43%、 2番約 53%、 3番約 63%。
いや、これは低いでしょ。
お、
1。あー、嘘、
残念いやー、ファンファーレ聞きたかった
あ、やっぱり最初になっちゃった、あの音が
低いのは事実なんですけど、
はい、
これ正解は2番なんですね、約 53% です。
そこまで低くなかったってことか、
はい、ただあの最近はあの投票率下落傾向な上、あのまあ今回はですね3連休の中日ということで、
はい、
あの投票率がさらに落ちるとも言われてますけど、あの結構今回大事な選挙だと思いますので、
はい、
私は不在者投票で投票したいと思っております。
はい、わかりました。ということで、まずファンファーレが鳴るという、はい、ね、楽しみはなくなりましたね。
今月は聞きたかった、は
い、今月は聞きたかった、
はい、じゃあ次第2問いきます。
はい、
第2問、日本人の死因、いわゆる亡くなった原因ですね、のトップ3は、1位が癌、まあこれはいいですね、
うん、
2位が心疾患、
うん、
3位は脳血管疾患である、丸か×か。まあ癌、心疾患、脳血管疾患の順である。
多分そうだと思うけど、肺炎とかもあったような気もするけど、まあどうかな。じゃあ丸、 うわダメだ今日
ちょっとやばい。これですね、罰なんです。
はい。
直近2023年のデータでは、1位が癌で約 24%、
はい、
2位が心疾患で約 15% なんですけど、はい、3位は実は老衰なんですね。
老衰なんだ、は
い、で、約 12% なんです。で、まあ、最近、長寿命化と医学の進歩などで、老衰の割合が年々増えているということなんですね。
そうですか。
ちなみに4位が、脳血管疾患で、はい、5位は肺炎と、そういうことになってます。
もう私、老衰しかかるような気持ちになっておりますけれども、2問続けて不正解と。
はい。
はい、じゃあ気を持ち直して。
ここから巻き直し、巻き返していきましょう。はい、じゃあ、第3問いきます。
はい。
はい。第3問。住宅を買うために、まあ、家を買うためにですね。
はい。
両親から借りたお金。
うん、
借りたお金です、
うんうん。
は、住宅ローン減税の対象の借り入れとして認められる、丸か×か。
両親から住宅を買うために借りたお金が。
まあ、そうですね。
何に認められる？
住宅ローン減税ですね。いわゆる住宅ローン控除。
え？
住宅ローン減税？まあ、よくあるのは、銀行とかね、
はいはい、
まあ、そういったところから借りるお金はまず住宅ローン控除になりますよねっていうことなんですけど、うんうんうん、両親から借りたお金も認められるかどうかってことですね。
なるんじゃないの？丸？ならないの？
これはですね、×です。住宅ローン減税の対象となるのは、はい、まず銀行などの金融機関とか、あと勤務先などからの借り入れっていう条件がついてるんですね。で、親族などからの借り入れは、たとえ返済の約束があっても、これ対象外なんですね。
もうダメだ、今日。
まず、一問でも取ろう。ということで、なんか、先月の逆パターンになった。
本当ですよ。じゃあ、4問目。
じゃあ、4問目いきます。
はい。
田口さん、猫飼ってますよね。
はい。
はい。猫に関する問題です。
急に？
はい。ペットショップで買った子猫が、1ヶ月後に先天性の心臓病であることが分かった場合、
はい、
原則として飼い主はペットショップに治療費の負担などを求めることができる、丸か×か。
はぁ、そんなのあんの？
まあ、先天性の心臓病であることが分かった場合っていうことですね。
じゃあ丸？
お、
正解です。やっと1問正解。
これですね、ペットは生き物なんですけど、うん、法律上はこれ、物と同じ扱い方をする、考え方をするんですね。これ大きなポイントでして、
はい、
このためですね、ペットショップは健康で先天性の病気にかかっていないペットを引き渡す義務があるんですね。ただ、これ問題の場合は、まあ、従って通常ですね、飼い主は損害賠償の請求だとか、契約の解除を求めることもできるんですね。
うん、
ただ、店によってはですね、うん、これ契約書に特別な定め、これよく特約って言いますけど、
はいはい、
まあ、こういったものを求めてることもあるので、
うん、
買うときはですね、契約書をよく読んで契約したいというところですね。
なんか命なのにねって感じですけどもね。
まあそうですね。
まあ、仕方ないね。
前飛行機が炎上した時にね、
うん、
の事故でなんかね、中にいたニャンコとかがなんか亡くなった、うん、ところで、こういった法律上どうなんだって問題がね、まあちょっと出たりもした記憶もあるんですけど、
はいはい、
法律上はこれ、物と同じ考え方になるということなんですね。
そうですか、わかりました。
はい。
はい。
じゃあ、最後もう一問、
はい、
取りましょう。いきます。国の調査によると、70代以上の人のうち、昨年、観光などを目的とした宿泊旅行、
はい、
まあ、いわゆる宿泊旅行ですね、
うんうん、
に一回も行かなかった。田口さんのお父さんは去年
行きました。
行きましたよね。
はい、
うん、じゃなくて行かなかった人の割合は約7割であった。丸か×か。
7割もいないでしょう。あれ、何歳代？
70 歳代以上です。
もっと行ってるでしょう。ってことは、7割
だった。
だった、行かなかった人が7割だった。
そう、行かなかった人が7割、逆に言えば行った人は3割だったってことですね。
×。
これ実は丸なんです。
そうなの？
ですね、ちなみにこれ10年前の調査では約6割だったんですね、
はあ、
なので1割上がったんですね。で、やっぱり理由としては健康上の問題を挙げる人が多くて、
そうなの？
まあ、 このですね、国の調査では、まあ、健康面で不安のある高齢者を含めて、誰もが旅行しやすい環境整備が必要だねっていうことで指摘してるんですね。
なんか元気なシニアが多くなったようなイメージあるんだけど。
まあ、逆にですね、やっぱり高齢化に伴って、うん、やっぱりまあ、ちょっとやっぱり健康、ちょっとやっぱりね、健康面が気になるっていうことで、やっぱり行かなくなった人も増えているってことなんですね。
そうですか。いやー、なんか今日は
ちょっと、なんか先月の逆パターンになっちゃった。
なんか本当に聞くところによると、辰田さんの周りの人から、田口さん惜しかったねっていうふうに言っていただいていたのに。
3人ほどいました。
それなのに、ああ、それなのに、今日はたった一問の正解。
まあ、また来月頑張っていきましょう。
わかりました。はい。では今日の曲何しましょうか。
はい、今日は2005年ですね。今から20年前に流行った曲をお送りしたいと思うんですけど、うん、1曲目は倖田來未のバタフライお願いします。
はい。ではここからは気を取り直して、はい、
そうですね、
はい、
気を取り直して
本題に行きたいと思います。はい、はい、ということで年金制度改革法案、
そうですね、
はい、家計どう変わっていくんでしょうか。
はい、ということで、はい、まずですね、うん、この法律について改めて触れたいと思うんですけど、
はい、お願いいたします。
まず年金制度改正法は、うん、これ昨年行われた年金の財政検証で、これですね、5年に一度行われる年金の健康診断みたいなものなんですけど、うんうん、まあ、この結果を踏まえてですね、必要な見直しを行うための法案なんですね。
はい、
で、まず2つ大きな目的があって、うん、1つは格差ですとか少子高齢化が進む中で年金制度の持続性を高める、まあ、これはよくニュースとかでも言われたりするんですけど、うんうんうん、もう1つ大きな目的があって、うん、世代間、いわゆるまあ、世代ですね、60代50代30代とかの世代間ですとか、うんうんうん、あと世代内、例えば田口さんと僕とでは働き方も違ったりしたりとか、はい、専業主の方がいたりとか、うんうん、いろいろ世代の中でもいろんな方いらっしゃいますので、はい、そういった世代内の給付のバランスを取る、これも実は大きな目的としてあるんですね。うん、で、これ政府は当初3月中旬の国会への提出を予定していたんですけど、はい、基礎年金の底上げ案などで自民党内での議論がまとまらず、うん、結局は基礎年金の底上げ策を削除して5月の16日に国会に提出したんですね。
はい、
で、これに対して野党の立憲民主党は基礎年金の底上げ案のいわゆる復活を求めて、うん、最終的にはですね、自民公明立憲民主の3党が基礎年金の底上げ策を法案に加えることで合意したんですね。
はい、
そして衆参、衆議院参議院での、審議を経て先月の13日に法案が可決成立したんですね。
はい、どうですか。
はい、まあ、これが経緯ですね。
はい、はい、そしてこの法案でどんなことが変わるんでしょうか。
はい、ということで冒頭にも話した通りいろいろ変わるんですよ。
うんうん、
ただ、ちょっと時間の関係もあってですね、はい、このうちちょっと今日3つを詳しくお話したいと思うんですね。うん、
はい、
で、そしてですね、これから話す内容はあくまでも原則で、例外もあることは、ちょっとご理解いただきたいなと思います。
はい、
まあ、ちょっとここまで今日話す時間がないのでということで、うんうん、はい、ご理解いただければと思うんですが、はい、まず1つ目ですね、うん、まずパート労働者の厚生年金の加入拡大です。
はい、
で、現在はですね、パート労働者などがまず基本給月88,000円、うんうん、これよく年106万円って言いますが、
ありますね、
これ以上の人、
うん、
そして2つ目労働時間が週20時間以上の人、
はい、
そして3つ目として会社の従業員数が51名以上の会社に勤めている人などの条件をすべて満たすと、
はい、
すべて満たすと厚生年金や健康保険に加入しなければならないというルールになってですね、
はい、
で、このうち今話したうちの1つ目の基本給の要件がこれ3年以内に撤廃となります。
はい、
で、これによっていわゆる106万円の壁、前特集しましたが、はい、これなくなるんですね。
なくなるんですね。
ただ、うん、注意しなければならないのは丸2番の労働時間の要件はこれそのまま残るんですね。
うん、
なので今後は週20時間以内というそういった形での働き控えが起こる可能性はあるんですね。
なんか どうあんまりいいか悪いかよくわかんない感じですね。
うん、まあ、とりあえず年収の要件は撤廃しましたよってことなんですね。
はい、
そして丸三番 の、 従業員数の要件、うん、こちらも段階的に引き下げられて、うん、結局約10年後に撤廃となるんですね。
だいぶまた時間かかりますけど
す、ね、は
い、
まあ、結果的に10年後という形になりました。でこれらの改正で約180万人のパート労働者が新たに厚生年金や健康保険に加入して保険料を納める必要が生じるようなんですけど、うん、まあ、その分将来の保障は手厚くなるとも言えますってことですね。
そうですね、わ、うん、かりました。これが一つ目と、
はいはい、そして二つ目、うん、これ結構私大きいと思ってるんですけど、うんうん、遺族厚生年金の男女格差の解消なんですね、
はい、
でこれ基礎年金の方は実はもうすでに男女格差解消されてますが、うん、厚生年金に関しても解消しましょうってことなんですね、うん、で遺族厚生年金っていうのは現在会社員などが亡くなった際の遺族の生活保障と位置づけられてるんですね、はい、でこれがですね今回位置づけが変わって、うん、生活再建のための給付、
うん、
いわゆる生活を再建するための支給ということになるんですね。
保障じゃないよと。
そう、うん、ということで、その上で男女間の格差もなくなるということなんですね。でこれによって改正後はここポイントで、うん、夫と妻のどちらかがなくどちらが亡くなった場合でも、
うん、
ここはポイントです、
うん、
で、その時点でお子さんでこれいわゆる18歳年度末いわゆる高校卒業までのですねお子さんを言いますが、うん、このお子さんがいない場合、
うん、
いわゆる亡くなった時点でお子さんがいない場合は配偶者の年齢にかかわらず、うん、5年間の有期給付となるということなんですね。
今までは
今までは男性の場合はほとんどもらえ、ね、ほとんどもらえなかった、
うんうん、
で女性に関しては、うん、30歳以上の人はまあ、基本的にずっともらえた、
はいはい、
ということなんですけどこれが男女とも、うん、いわゆる5年間の有期給付になるということなんですね。
そうか、
はい
はい、
その代わり、うん、ごめんなさい、で子がいる場合ですね、今度ね、
うんうんうん、
子がいる場合は、うん、これ末っ子の18歳の年度末までの、うん、年金これは今までと変わらないんですけど、うんうん、それ以後いわゆる18歳卒業した後ですね、うん、はこれですねやはり同じく5年間の有期給付となると、
ほう、
まあ、そういう仕組みに変わるんですね、
はい、
でその代わりとして有期給付となる5年間の年金額は増える、でこれ約 1.3 倍になるって言われてるんですけど、うん、まあ、その他老齢厚生年金の額も増える場合がありますってことなんですね、
う
ん、
はい、
まあ、65歳以上に受け取る老齢厚生年金の額も増える方が、うんうん、ケースが出てくると、
うん、
まあ、そういうことが言われてます。
額は増えるけれども期限がつくと、
まあ、そうですね、うん、有期給付になる、いわゆる5年間の有期給付になるってことなんですね。
はい、
はい、
分かりました。
でこれ、3年後の2028年の4月から適用されて、
うん、
これ男性はですね、まあ、今よりもちょっと改善になるの で、
そうですね、
即時適用されるんですね、
はい、
ただ女性はこれ先ほど言ったように影響大きいので、
うんうん、
まずすでに、もう遺族厚生年金受け取っている方、
うん、
そして、あと2028年度に40歳以上、つまり今年度でいうと37歳以上ってことになるのかな、
うんうんうん、
まあ、そういった方は対象外となります、う
ん、へ
え、ただ、まあ、逆に言うと今年度で36歳未満の人は対象となるってことなんですね、
うん、なんかそれもいいんだか悪いんだかっていうね
はい、ただですね今こういうふうに話しましたけど、うん、まあ、正直なかなか難しいなと思っていらっしゃる方いると思います、
はい、
まあ、これでも頑張って噛み砕いたんですけど、
いや、そうですよね、
はい、なのでですね、まあ、複雑なのでこれ近々改めて特集を組みたいと思っています。
わかりました。なんでこんなにわざわざ面倒くさいというか分かりづらい仕組みにしちゃうんですかね。
まあ、ただ言い方によってはこれね、はい、分かりやすくなったという言い方もできるんですよね。結局男女で差がなくなるので、
あ、まあ、それはね、うん、
今まで実はこれもっと複雑っていうか男性と女性で全く異なっていたし、あと年齢によってもちょっと変わってたりしたので、
うん、
ただそういう意味ではですね、まあ、シンプルになったといえばシンプルになったのかもしれないんですけど、
あ、そうですか、
まあ、これもちょっと近々改めてですね、
はい、
詳しく話したいと思います。
わかりました。特集を待ちたいと思います、
はい
はい、では3つ目ですね。
3つ目ですね、
うん、
3つ目はイデコの話です。
はい、
で現在は原則として自営業者ですとか専業主婦などは60歳未満、
うん、
そして会社員や公務員などは65歳未満までしか積み立てできなかったんですけど、
うん、
これがすべて70歳未満となります。
はい、
ただ基礎年金ですとかイデコを受給していない等の条件があるので、すでに例えば基礎年金とか受け取ってしまったら、これちょっと対象外になるんですけれども、そういった形になります。そしてこれも報道とかで一部ありますが、専業主婦以外の掛け金の上限額が大きく引き上げられまして、特に会社員などは企業年金との合算で、月6万2000円まで積み立てできるようなんですね。でこれ今最大で月2万3000円なので、大きく上がるっていうことですね。
そうですね。
こういったことがあります。
はい。
でこれですね、施行時期は実はまだ未定なんですけど、一応3年以内ということはあるので、3年以内に施行されることになります。
わかりました。
でこれもですね、改めてまたそうなった時にちょっと特集を組みたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい。でこの他ということなんですけど、この他、ちょっと時間の関係でもうこれはちょっと概要読みのみになっちゃうんですけど、まず主に正社員として働くシニアの方にはこれ朗報となるんですけど、在職老齢年金の基準額が引き上げられます。これ51万円から62万円になりますが、こういった基準額の引き上げがあります。
はい。
そしてお給料、いわゆる給与がですね、約800万円以上、これ賞与は含みません、給与が約800万円以上の高所得者の場合は、これ厚生年金保険料や厚生年金額が増える、高所得者の厚生年金保険料の引き上げというのもあります。
はい。
これは確か、約200何十万人ぐらいに該当するように確か思ったんですけど、結構これ給与がですね、お給料が約800万円以上、これ月に直すと65万円ぐらいになりますが、これ以上もらっている方はこれ影響あります。
はい、そうですね。
そして、年金受給中の人ですとか、あと今後年金を受給する人に影響がある話として、お子さんの加算の引き上げ、逆に配偶者の加算の引き下げといった改正もあります。
はい。
本当はもう少し詳しく話したいんですけど、ちょっと時間の関係であくまで概要のみにしますが、これ今ちょっと私該当するかもって思った方いらっしゃると思うんですが、そういった方はですね、厚生労働省のホームページ、これ結構詳しく書かれてます、そういったものをご覧いただくか、ただそれでも分かりづらいなっていう方は辰田までお気軽にご質問いただければななんて思ったりします。
本当ですね。これやっぱり、仕組みとか制度自体も難しい上に、自分はこの年齢だからとかこの収入だからで、結構変わってきますもんね。
そうですね。今回頑張ったんですけど、やっぱり年金制度って本当に複雑で難しいんですよね。なのでですね、ちょっと分からないなって思ったことはですね、私もできる範囲で頑張って答えようと思いますので、ご気軽にご質問いただければななんて思ったりします。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
はい。では、これでなんとなく、なんとなくっていうかね、一回聞いただけですが、分かんないけど、年金制度改正法、大体は分かったということにいたしましょう。はい。そして中でもね、ニュースになってた基礎年金の底上げ、これどうなったんですか？
はい。これですね、まず基礎年金の底上げについては、これいわゆるですね、将来特に氷河期世代以降、私たちよりちょっと下以降ですね、基礎年金の目減りを抑えるために、これ厚生年金の財源から基礎年金の財源に充てる額を増やす、これ勘違いされている方時々いらっしゃるんですけど、これですね、新たにっていうわけじゃなくて、この当てる額を増やすというものなんですね。
もともと当てられてたと。
そうです。
その額を増やすと。
増やすということなんですね。そういったものなんですけど、ただこれ結局ですね、次回4年後の、年金財政検証の結果を踏まえて改めて検討するということで法案に明記されたんですね。
先延ばしにしたってことですね。
そうとも言います。
はい。
でまたですね、この措置を行った結果、年金額が減額されること、減額される人ですね、これ60歳代以上の一部の人が該当するんですけど、そういった方には必要な措置を行うことも明記されたんですね。でそしてですね、今これ底上げの話触れましたが、他にも先ほど触れた週20時間の壁の見直しですとか、あと基礎年金の保険料納付期間の延長、これ60歳から65歳にするって話1位出ましたが、こちらの話ですね、 あとそして第3号被保険者制度、いわゆる専業主婦の制度ですね、うんはい、の見直しなどが、これ今後の検討事項として、うん、法案に明記されてます。なので今後も動きがあればですね、随時特集ですとか注目ニュースなどでお伝えしたいと思っています。
そうですか。なんかやっぱりまあ難しいし、しかもちょっと政治家自体も、うん、政治家というか国自体も難しいから、先延ばししてるのか、とりあえずすぐには決められない、いろんな複雑な問題が絡んでるってことですね。
まあそういったことありますね。やっぱり年金というのはどうしてもですね、やっぱり政治の材料にはなってしまうので、うん、まあなかなかですね、簡単に決められないことも多いんだよねってことなんですね。
そうなんですかね。はい、まあ本当に一つずつでもいいから、私たちしっかりこう学びながら理解を少しでも深めていくしかないですね。
そうですね。
はい、わ、はい、かりました。では一応今日のまとめお願いします。
はい、今回年金制度改正法についてお話ししましたが、うん、ニュースなどで注目された基礎年金の底上げの他にも様々なことが変わることがお分かりいただけたかと思います。
はい、
ただ細かい話も多いですので、うん、分からないことなどはお気軽に当事務所などにも、ご相談ください。
はい、ぜひ個別の部分をねしっかり教えてもらった方が分かりやすいと思いますので、自分がまさに該当してそう心配だわっていう方はですね、 FP 辰田こと辰田浩司さんにご相談いただければと思います。はい、では事務所からのお知らせ何かありますか？
はい、先月の放送でも予告しました通り、はい、今年もまちづみ小樽に参加します。
はい、
で、今年のテーマは最新版楽しく学べる資産運用講座としました。
うん、
で資産運用のビギナーの方のために、資産運用に役立つさまざまな情報ですとかデータなどを分かりやすくお話ししようと思います。
はい、
9月中旬に定員4名のミニセミナーを4回開催しますが、うん、詳しい日程などは、当事務所のホームページでもアップしてますのでご覧いただければと思います。
はい、はい、
であと申し込み開始は9月9日からになりますので、うん、少し先なんですけど、うん、たくさんのご参加をお待ちしております。
はい、わかりました。申し込みの開始は9月9日火曜日からですが、もう日程とかは、サンモール FP 事務所のホームページにアップされていると。
そうですね。であと来月以降の放送でもですね、うん、またその話はしたいと思っております。
わかりました。はい、まあ、定員4名ミニセミナーで本当に顔を突き合わせてね、詳しくお話聞けたりしますので、またこれはこう大きい会場で聞くのとは違った、ね、しっかりと聞ける感じがあっておすすめですよね。
まあ、そうですね。
はい、わかりました。たくさんのご参加お待ちしています。
はい、
では次回のテーマ何でしょうか？
はい、次回のテーマは始めてみませんか我が家の就活というテーマでお話しますが、
はい、
私が5月31日に講師を務めさせていただいた小樽市主催の空き家対策セミナーの内容を、うん、特に大事なことを取り上げてお話しします。
はい、
我が家を空き家にしないためにセミナーにご参加いただいた方も、参加できなかった方もぜひお聞きいただきたく思っております。
はい、好評だったセミナーの内容をこの番組の中でも聞けると。
そうですね。
わかりました。はい、ぜひ、まあ、空き家もいろいろ小樽問題になってますから、
はい、
ね、気になっているという方ぜひお聞きいただきたいと思います。
はい、
では今日最後の曲何しましょうか？
はい、まあ、夏もだいぶ近づいてきたということで、うん、夏に聞きたいな2005年のナンバー、ビーズのオーシャンお願いします。
はい、ではこの曲を聞きながら辰田さんとお別れです。ちなみに辰田さん、海に行ったりすることあるんですか？
いや、もうずっと行ってないですね。
なかなかね行かないですよね。
まあそうですね、海を眺めることはありますけど、
うんうんうん、眺めるのだけでもせめてね楽しみたいですね。
まあそうですね、
おたるっ子ですからね。
はい、
はい、というわけで今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りしました。